ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ございまして、皆さん料理しますか？もちろんここでね、特にお母さんママはね、皆さんね、お子さんのためにお料理作ったりすると思うんですけど、男性の方々はいかがですか？するって方もいらっしゃれば、あまりしない、私はあまりしない方だと思います。はい。しないんじゃないんです。うちの奥さんが素晴らしい料理を作ってくれるから僕は作る必要がないんです。でも時々やります。でもね、僕はあんまりこう難しいことできないんで、大体ですけど、肉を焼くか湯がくか、卵を混ぜるか混ぜないかまあこれぐらいなんですよね。でも料理は、そんなしない方なのかなと思いますけれども、ある家庭での話です。朝、奥さんが、夫にこう聞くんですね。あなた卵食べる？スクランブルエッグがいい？目玉焼きがいい？ね、そう聞くんです。すると旦那さんが濃いんです。じゃあ目玉焼きで、サニーサイドですね、でそっちで、で奥さんがこうコンコンってやって割ってね目玉焼きを作ろうとすると、旦那さんがね、奥さんの隣に来てすごい勢いでこう言ったんです。ちょっと油が跳ねたらね、熱いよ、フライパンはね絶対持たないで置いた方がいい、これ安全で、君はねいつも焼きすぎるから分数を数えといた方がいいね、塩もね忘れないでね、で蓋はする？しない？どうする？ね、で出来上がる前にちゃんとお皿を準備してね、でと焼き上がってお皿に移す時も火傷しないように気をつけてね、こう言ったんです。どうします？こうやって旦那さんが、皆さん隣で言ってたら、その奥さんがね、旦那さんをね、うんってにらみつけてこう言ったんです。分かってるよ、そんなの分かってる、何言ってんの私のがいつもやってるでしょ、こう言ったんですね。で、なんでそんなこと言うのって言ったんです。そしたら旦那さんがこう言ったんです。いや、僕がね運転してる時にどんな気持ちで運転してるか君に教えたかったんだって言ったそうです。ねえ、どうですか奥様たち、皆さんご主人が運転するときどうしますか？危ない、やめて、ブレーキ、あ、人来てる、人来てる、あ、自転車来てる、気をつけて。僕もよく言われてますこれうちじゃないでしょ、ちなみにねね、まあ分かったよって言いたくなるね、場所でしたけどね。まあ相手の側に立っていつも考える、相手がね自分が言ったらどういうふうに感じるのかなってね、感じながら考えながら話す、何かを伝えるっていうのはね、すごく重要なことですよね。まあ、特にね、家族や友達とのコミュニケーションにおいてはすごく重要なことです。さて、私たちは今テトスへの手紙を学んでいます。私たちはパウロの手紙をずっとテモテのね、への手紙から学んだようにですね、テモテもすごく、テトスもテモテのようにパウロにすごく近しい人でした。テモテへの手紙を見てきて私たちが学んだように、パウロというのはいつも自分が書くその相手がどういう問題に当たっているのか、どういう気持ちなのか、それをいつも考えながら手紙を書いて、そして助言を与える、そういう人だったんですよね。だから一方的に自分の言いたいことを言う、そういう人じゃないんです。パウロはいつも手紙を書くときに、テモテは何を考えているかな、どういう状況にいるかなと思ってテモテの手紙も書いてたんです。もちろんテトスへの手紙も同じです。テトスがある状況にあった、そのための助言、そしてアドバイスをこのテモテへの手紙、テトスへの手紙で書いているわけです。それではテトスという人はどういう人物だったのか、まず私たちはこのテトスへの手紙を学ぶ上で知る必要があります。テトスはパウロによってイエス・キリストの福音を信じたギリシャ人です、ね、パウロはユダヤ人、 だったわけですよね。で、多くのユダヤ人たちが救われた中で、そこで異邦人も救われていった中の一人がこのテトスという人物だったんですね。そして、テトスという名前は、パウロの働きがたくさん書いてある使徒の働きには出てきません。多くの人のこのパウロの、ね、周りにいた人たちの名前というのは、パウロの働きを記した、パウロは弟子たちの働きを、ね、記した使徒の働きに出てくるんです。でもテトスの名前は出てこないんです。でもテトスという名前はパウロの手紙にたくさん出てくるんです。ということでパウロの同労者としてテトスは働いていたわけですよね。つまりテトスという人物はパウロからイエス・キリストの福音を知った、それを受け取って、そこから熱心に自分で学んでいってパウロに仕えていって、今度はテトス自身も教会のリーダー、いわゆる牧師となっていくような働きをしていくような、そういう人だったんですね。テトスについて第二コリントの8章の12節でこう言っています。テトスについて言えば、私は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟について言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。ここでもパウロが言っているように、テトスっていうのは私と共に働く、肩を並べて働く素晴らしい人物なんだ、こう言ってるんですね。そして大きく知られていることは、第二コリント人への手紙を持っていた人物としても知られています。パウロがコリントへの手紙を書きました。それをテモテ持ってってくれるかい。そして テトスは持っていったんですね。だからさっきの第二コリントにもテトスの名前が出てくるんです。それだけではなくて、当時少しちょっとね、経済的にもちょっとは、厳しい状況にあったこの初代教会時代の中心の教会になっていたエルサレム教会という教会がありました。そこでは、すごくね、経済的なニーズがあったんですね。テトスはそれを知って、もちろんパウロもそうなんですけど、テトス自身もそのエルサレム教会のために献金を募り、個人的に、ね、働いた人物としても知られているんです。つまりパウロからすればすごく信頼できる同労者であったという人がこのテトスという人なんですね。で、このテトスの手紙が書かれたのはいつぐらいかというと、だいたい第1テモテと第2テモテの間ぐらいに書かれていたと言われています。少し記憶を遡っていくと、第1テモテの手紙、これは、パウロが牢獄で書いた、ローマの獄中の中で書いた獄中書簡と呼ばれています。その後何らかの理由でパウロは一度釈放されています。そして町を巡るんです。で、また捕まって、そして第二テモテが書かれるんです。これも獄中で書かれる獄中書簡。テトスの手紙はそのパウロが一度目に釈放された時に、この、テトスがテトスを励ますために書かれた手紙と言われているんですね。テトスももちろんテモテと同じように若いリーダーだったんです。なので若いリーダー、若い牧師、それぞれのところで働いている若いリーダーが読むといい書簡だとも言われているんですね。さあ、それではこのテトスがいた場所です。これは何という場所かというと、クレテ島という場所なんですね。で、クレテ島はですね、どういう位置にあったか、これ現在も、クレタ島っていうふうに日本語では言われています。これギリシャの一つの島なんですね。クレテ島、現在クレタ島は地中海に浮かぶイタリア、トルコよりも南に位置する、気候的にはすごく暖かい場所なんですね。つまり人間が住むには、ね、すごく心地いい場所だったんです。豊富な資源がもちろん海にもある、 山を見ればもちろんそこにも豊富な食べ物がたくさんある。だからあまり仕事をしなくても生きていけた、そういう場所だったんじゃないかっていうのはこのクレテ島なんです。それでね、このクレテ島が、まあ、あるんですけれども、あったんですけれどもね、あの当時このローマ帝国ではクレティ像って言葉があったんです。これは誰かを表す言葉だと。だから君クレティ像だねっていうふうに使われるんです。どういう言葉かっていうと、わがままとか欲に満ちてるって言葉なんです。だからあなたクレティ像だねって言うと皆さん気をつけてくださいね。あなた欲に満ちてるね、わがままだねって言われてるのもんなんですよ。でもそれぐらいこのクレテの人たちっていうのはわがままで自己中心な人たちが多かったと言われてるんです。実はこのテトスへの手紙でもクレテの人についてパウロはこう言っています。嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊って言われてます。なかなかひどいですね。ね。もしかすると、まあ、これはね、あの暖かい場所、暖かい風土にいたから、まあ、みんなそんなに働かなくてもいい、少しね、そういうような文化が、まあ、生まれてしまったんではないかっていうね、とも言われています。確かにね、文化やそう、まあ、人種によって人柄が変わりますよね。私はアメリカに住んだり、あとはイスラエルにも、ね、少しいました。イスラエルの人々、皆さんどういう人か知ってます？ユダヤ人とかってどういう人か知ってます？めちゃくちゃ気性が荒いですよ。聖書の民はね、あなたに従います、うわーって、なんか素晴らしい人の、まあ、素晴らしい人たちなんですけど、ユダヤ人ってめちゃくちゃ、これ僕あっち行って見たから、あとはそういう風に言われてるんですね。素晴らしい人たちなんですよ。すごい暑いし、医療とかも発明とかもすごく進んでます。ただ気性が荒い。僕も帰りのイスラエル住んでね、帰り飛行機に向かうバスで、バスの運転手が15分遅れたんですよ。すごいです。20人ぐらい乗ってたんですけど、ね、もうやーやーゴーゴーバスの運転手に対して。そしたら日本のバスの運転手だったらどうなります？本当にすみません、もう私が謝りますので、どうぞ営業所に電話してくださいになるじゃないですか。すごいですよ。うるせえとばかりにね、バスの運転手もあんなんだ、お前座ってなとか言ってね、走らねえぞもうなんていうような感じでね、僕それビデオ撮っちゃったんです。すげえなと思って、イスラエル最後すごいなと思って。ね、また僕アメリカにいましたけど、まあ、こうアメリカの人たちいますけど、僕ねすごいレディーファースト、ね、男性もすごい、男性は僕の中ではこうスーパーヒーロー、ね、で女性は本当にね、女性らしくっていう、なんていうんですかね、まあ、そういうふうな文化がある、まあ、日本は日本の文化がありますよね。文化や人種によって住む場所、ね、またね、そういう、まあ、界隈によってちょっと文化が変わってきます。日本でも違いますもんね。クレテという島はそういう島、そしてそういう文化としても知られている、まあ、そういう場所だったんですね。そしてこのクレテの島では、まあ、テトスが使われる前からずっとイエス・キリストの福音が、まあ、おそらくパウロによってですけれどもね、パウロたちは弟子たちによって伝えられていった、まあ、そこで問題があった。だからそこにテトスをパウロは残していったんです。じゃあどういうふうな問題があったかっていうと、彼らはイエス・キリストを信じたんです。でもね、なぜか彼らはもう一度その彼らの堕落した生活に戻って行ってしまっていた。またもしくはイエス・キリストの福音を信じるけれども、彼らの生活は何も変わらない、ね、そういうような、まあ、現実があったわけです。またそれだけではなくて、まあ、このテトスの手紙を見てみると、異端的な教え、また間違ったこと、間違った教え、また間違った偽教師たちがそこのクレテ島に入り込んでいた。もう教会は混乱していたわけですね。そんな状況を聞いてパウロはこれは危機的な状況だと判断して、テトスに対して手紙を書いたんです。なのでこれはテモテへの手紙のように、テトスを励ますそういう手紙でもあるんです。 そしてテトスがどういう問題に関わっているのか、その問題の解決のために書かれた手紙でもあるんです。でもこれはテトスだけではなくて、クレテ島の人々にも書かれた手紙でもあるわけなんですね。なのでパウロはこの手紙を通して、イエス・キリストの福音の真実や神の愛をもう一度この、聞いている人たちに、語っている、そういうものなんですね、手紙なんです。では、まあ、その今日はですね、その冒頭パウロは何と言ったのかというと、一節でこう言ったんです。パウロは私は神のしもべと言ったんです。しもべ、一節で神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロと言ってるんですね。しもべという言葉は、この新約聖書が書かれたギリシャ語ではデューロスって言葉が使われているんです。デューロス、デューロスっていうのは奴隷って意味なんです。奴隷って言葉は今あまり聞きませんけれども、このローマ帝国においては奴隷というのはそんなに珍しい言葉じゃなかったんです。そしてむしろ奴隷っていうと、まあ、こき使われているようなイメージですけれども、もし貧しい人々は裕福な主人に雇われた方が、豊かな暮らしができたんではないか、まあ、そう言われてるんですね。でもまあ奴隷はあくまで主人の持ち物なんです。だから例えば家の中で、例えばコップやグラス、またマグとかもあります、電気製品とかもありますけれども、もし動かなくなったらどうしますか。ああかわいそうだね、あ取っ手が折れちゃったんだ、かわいそうだね、じゃあこっちにしまっておこうかとはなりませんよね。ああもう必要ないんだったら、じゃあちょっと処分しようかな。そのものと同じく扱われていたのがこの奴隷だったんです、当時ね。だからもちろん一生懸命使えなければいけない存在であった。なので奴隷にとってどんな主人に使えるかということが一番重要だったんです。もしこの奴隷の主人が本当に自己中心で、そして意地悪な、そういう人を人としても見ないような主人だったら、本当に過酷な人生が待ってるんです。でもです、もし愛あふれる主人のところに行けば、その奴隷にとっては幸せな生活が待ってたんです。パウロはこの箇所で、私は神のしもべです、奴隷です、こう言ったんです。でもね、それを暗い雰囲気で言わなかったんです。私は神のしもべです、こう喜びを持って言ったんです。なぜかというと理由は2つあるんです。まず1つは、私の主人は素晴らしい主人だということをパウロは言いたかったんです。パウロは、私は神のしもべ、私の神はどういうお方かというと、私を一方的に愛して私の最善を与えたい素晴らしい神である、良いお方である、この方に私は、この方が私の主人なんだ、こう言いたかったんですね。そして二つ目は、私はその素晴らしい主人に 100% 使えるものである。なぜかというと、私がその主人に 100% 使えるときに、その主人の欲しいもの、私がそこに使えるときに、私に祝福があるから、ね、こう言いたかったんですね。私たちの神様は、私たちが熱心に神様に使えるときに、私たちを祝福してくださる方なんです、ね。旧約聖書でダビデは、まあ、有名な箇所ですけれども、詩編の23編の一節でこう歌ったんです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、こう言ったんです。これはね、私たちがこの神様ご自身を私の羊飼いとするときに、人生の真ん中に置くときに、神様が私を守ってくださる、私に乏しいという人生は与えられない、必ずこの神様が私を祝福してくださるんだ、そう宣言しているんですね。パウロはまずこのクレテの人に、私はあなたたちが知る神に全身全霊を込め使えるものである、ね、そう伝えて、 で、あなたの主人のもとにもう一度帰ってきなさい、ね、あなたはその神を知ったでしょ、素晴らしい神を知ったでしょ、今離れてしまっているかもしれない、でもその神はあなたをもう一度何度でも受け入れてくださるから、だから神様のもとに帰ってきなさい、その時に私たちの神様があなたの人生を大いに祝福してくださるから、そう言ってるんですね。私たちの人生を神様に捧げた時に私たちは最善に導かれる、これもね、聖書が私たちに教える真理です。パウロはね、今日の箇所を通して今このメッセージを聞く私たちにもこう語ってます。私たちの主人を主人に仕えていきましょう、仕えていきなさい。でもね、その時にその私たちの主人である神様はあなたの人生を乏しいことにはしない、必ず祝福してくださるから、その約束をしっかりと握って歩んでいきなさい、ね、そう励ましてくださってるんですね。一人の宣教師をね、今日はね最後に紹介したいと思います。ジョアン・シェトラーというね、女性なんですけれども、このジョアン・シェトラーは、アメリカの田舎町に、生まれます。そしてその田舎育ちの少女にね、一つの大きな夢が与えられたんです。これは違う国に行ってイエス・キリストの福音を伝えたい、神様を伝えたい、こう思っていたんです。でも私がねアメリカにいたのは西海岸です。西海岸は結構外国人もたくさんいます。ロサンゼルス、ね、大谷翔平もいる今ロサンゼルス、たくさんのアジア人もいます。でも彼女が生まれたのは本当に中部のアメリカだったんです。私もちょっとだけね真ん中の方に友達の家に、ね、6時間7時間ドライブしていきましたけど、そこの教会に行った時びっくりしました。びっくりしたのはね、僕じゃなかったんです、教会の人がびっくりしたんです。おお、アジア人がいる、ね、栃木県のどっか山奥に行って ねアメリカ人の人が見た、おお、初めて見たなんて言われるかもしれません。僕そんな体験しました。僕を見てね、うわーすごい、本当に、ね、あの白人の人しかいない、そういう教会に行ったことあります。彼女もねそういう場所に生まれて、そして全く外国人とは会ったことがない、そういう場所に生まれた、育ったんです。だから周りの人にね、私は違う国に行って、神様伝えたいんです、ね、そう言ってね、お前会ったことないじゃないか、違う言葉だって話さないだろ、そんなの無理だよっていつも言われたんです。でも彼女はその自分の、夢をね握って、そしていつも神様にどんなに自分が馬鹿にされようとそれをね、信じて祈っていったんです。彼女が大学卒業して、そして、聖書を学んだ後に彼女は一つの夢が与えられます。それは自分はフィリピンに行って神様を伝えたい、ね、今日もフィリピン人の方いらっしゃいますけどもね、フィリピンに行って伝えたい、そういう熱い思いが与えられたんです。もちろんそれをね周りの人にシェアすると、お前そこの言葉のまま話さないじゃないか、会ったこともないじゃないか、なんでそんなとこ行きたいんだ、そう言われたそうです。でも彼女はまたそこで祈ったんですね。神様、なぜ私にこの思いが与えられているんでしょうか、ぜひ解決を与えてください。そうするとたまたま彼女に一番近い友人の何人かのうちの一人が同じようにフィリピンに行って聖書を伝えたい、そう思っていたそうです。2人でその思いをビジョンをシェアして2人で祈り始めるんです、ね、どうかいつか私たちを使わせてください。少しずつ言語も学びながら、彼らは準備していたんですね。そして、いざじゃあフィリピンに向かいます。たくさんの、お金を彼女たちはね、セーブして貯金して、そしてちょっとサポートもいただきながら、フィリピンに行きます。でマニラというところからね3日間バスに乗って、そして2日間徒歩で、歩いていった場所に、彼らはね導かれていったんですね。それはバランガオという、ね、場所でした。 そこはまだ当時聖書も翻訳されていない。そして彼女たちのような、彼女たち白人でしたけれども、白人も踏み入れたことがない場所だったんです。実は当時まだ首狩り族もいた、そこにはね。そして悪魔崇拝が行われているような場所、部族がいたわけですね。なので何かあれば見た目も言葉も違う彼女たちはすぐに殺されてしまう、そういう場所だったんですね。だから状況的にはすごく厳しい状況でした。でも彼女たちはその場所でいつも祈って賛美を歌ってたんです。そしてこう言ったんです。神様、こんな状況です。命も危ない状況です。もしかすると絶体絶命という状況もあるかもしれません。でも主よ、あなたがここに使わせてくださいましたから、こう祈って神様に賛美をしていると、不思議と、心に勇気と平安が、湧いたそうです。それを、毎日毎日続けて、そしてこれからどういうふうにして人々に伝えていこう、少しずつ少しずつそれを広げていこう、そう思っていたんです。そうやって彼女たちが日々祈っていると、なんと一つの奇跡が起こりました。その村のリーダーが彼女たちに来てこう言ったんです。私はある夢を見た。夢の中で、私はこのように語られた。彼女たちの言うことを信じなさい。彼女たちの言葉は岩のように固いものです。そう言うと、そのリーダーは私にどうか語ってほしい、こう言ってイエス・キリストの福音を彼は聞いたんです。するとそのリーダーがポンと信じたんです。するとその村でリバイバルが起きていくんですね。たくさんの人がイエス・キリストを信じていくんです。そしてなんと当時の首狩り族も救われていくんです。そしてもうその後人間を襲わなくなる。そしてなんと悪魔崇拝者たちもイエス・キリストを信じたんです、そして後に彼らが読めるように聖書も共に翻訳することもできたんですね。すると今度はです、その村から今度は私たちが神様を伝えたい、こう言って宣教師が生まれていったという、驚くべき奇跡のストーリーなんです、この奇跡のストーリーの発端は何でしょう。もちろん神様が彼女たちを使わしたと言えると思います。でも彼女たちの積み上げた祈りなんです。積み上げてきたビジョンなんです。そして神様、どうか周りはこう言ってます、でもあなたの思いを求めます、この神様に仕える思いなんです。その時に神様が彼女たちを祝福したんです。信じられないようなことを彼女たちの人生に起こしてくれたんです。そしてそれだけじゃないんです。彼女たちを通してたくさんの人たちが救われていって、そして奇跡を見て彼らの人生が癒されていって、今度は神様の祝福を得るものとして、いや伝えるものとして彼らが用いられていったということですね。マタイの7章の33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。これはイエス・キリストの言葉なんです。もし私たちが何よりも神様を求めるときに、あなたの必要はたくさんあるかもしれない、そのたくさんをただ求めるんじゃなくて、ただ神様を求めていきなさい、必ずその時にあなたの必要は満たされるから。神様、人生でこういう問題があるんです、どうすればいいでしょうか、神様こうこうこうなんです、ベストの道は何なんでしょうか、その時に神様こう言うんです。いや、ただ私を求めなさい、そうすれば私があなたの道を開いてあげるから、このフィリピンのバランガオでジョアンたちに働いた神様は今でも今日でも私たちと共に働いてくださるんです、さあこれからテトスへの手紙を私たちは見ていきます、今日のメッセージから、私たちの主人である神様は素晴らしいお方だ、素晴らしい神であるということを、もう一度思い起こしながら今週歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。 愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を導いてくださり、素晴らしい存在として作ってくださり感謝します。あなたは素晴らしい神です。良いお方です。その方がどうか私たちの人生を大いに祝福してください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。